東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トとスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポットを当てていく番組です。始まりました、第17回目放送、 DJ トムです。さあ、前回の放送から約2ヶ月、さあ飽きましたということでね、私ですね、本業の方の仕事の方がですね、ちょっと4月6月7月8月とまあ、3ヶ月ぐらい立て込みまして、まあ、ちょっと西日本の方にですね、ちょっと行っておりました。まあ、西日本って言ってもね、今豪雨災害で、まあ、大変なことになってますけどね、これ被災地に届いてるんですかね。まあ、届いてたらですね、私の元気をまた届けていきたいと思っております。それではですね、まずは、メールの方をいただいております。ラジオネーム K さん、いつの間にかバドミントン、日本も強くなりましたよね。矢村選手が NBA に入ったことでバスケも日本は強くなるのでしょうか。ということで、そうですね、なんか日本人選手、ルイ選手だったっけ、バスケの方ね、 NBA に入りましたよね。ですごい活躍してますよね。なんかもっと日本ね、バスケ界ちょっと、もうちょっと元気出してほしいかな。メダル取れるぐらいのね、選手いっぱい輩出してると思うんですよね。なのでね、日本ぜひメダルを取っていただきたいと私は思っております。どうもありがとうございました。それでは、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ36プレイヤーを、App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ36 ID 取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送りに変化するので、そこからお送りください。もしくは、tom@radio365.net、tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ、第17回目放送、氷上の格闘技、アイスホッケー、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供にお送りいたします。スポーツデリバリーニュース。このコーナーでは、今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。さあ、今回はですね、ラグビーワールドカップの話題です。さあ、9月20日開幕ですよ。日本中が盛り上がるか、もうね、楽しみで、もう自分は楽しみでね、すごくあれなんですけども、日本ラグビー協会ですね、8月29日ですけれども、日本代表の最終登録メンバー31人というのを発表いたしました。いやー、この中にですね、まあ、前回に引き続き、主将を務めますリーチマイケルも含まれてますけれどもね、前回のワールドカップから経験者10人と、今回初出戦になる、21名というものが、選ばれました。さあ、その中で最年長、ロックのいうポジションのですね、ロックっていうポジションがあるんですよ。そこのトンプソン・ルーク選手、さあ、この方何歳だと思いますか。38歳。もうね、38歳ってレジェンドです。 ね、そんな選手がですね出ます。今回ですね、もし、これで出場すれば、前回37歳で出場したロックの大野保選手を、の記録をですね更新することになるんですね。まあでもね、38歳、フォワードですよ。辛いと思いますけどね。その他ですね、まあキャプテンのリーチとかですね、田中志郎選手、とかも含まって、まあ、なってますけれども、まあ実を言うとですね、前回大会ぐらいから、まあ新人教育というか若手育成にですねかなり、燃えてまして、前回大会もね、稲垣選手とか田村選手とか松島選手とか出てたんですけれども、今回ももうね若い選手出てるんです。で、一番若い選手23歳ですけれども、今年東海大学を卒業したあたあたモエラ・キオラ選手、これなんかねすごいあれですけど、あたあたって言ったらなんかすごいあたふたしてるみたいな名前ですけれども、この選手も海外の方から日本に来た選手で、まあもちろんのごとく日本の日の丸のを背負って、やっていってもらえる選手ということなんですよ。いやー、なんかね海外組っていうか、まあ海外から逆輸入で日本に入ってるんですけど、もうちょっと日本のね、日本の選手も頑張ってもらいたいかなって思うんですけどね。まあ仕方ないかっていうところもあるんですよね。ラグビーってね、どうしてもね体の大きい人が勝っちゃうんですよね。だからどうしてもね、ところどころに日本代表という名の、まあ、外国人って言った方がいいのか日本人って言った方がいいのか分かんないですけど、まあそういう方が入ってくるというところがね、まあそれでね勝てるんであれば私は別に構わないかなと思ってますけどね。で、ただ前回、まあ、31人、まあ、選出した中でスーパーラグビーの経験者って6人しかいなかったんです。でも今年はそう、4年間スーパーラグビーに行ってましたよね。4シーズンといや戦ってたんです。で、その中で今回31日29人がスーパーラグビーの経験者ということになっております。ということで質が高い、そして強度の高い試合が望めると、ジョセフコーチは言ってます。そして今回、まあヘッドコーチ、ジョセフヘッドコーチですけれども、まあ若手の育成を進めることが目的だったそうです。で、この4年間を経てですね、まあティア1の国、まあトップリーグの国ですねと戦うことができて、そのおかげで全ての力がついた、そしてワールドカップに戦える力がついたということですね。いやー、ちょっとね、今ね日本オリンピック前にかなり金メダルラッシュなんですよね。例えば今なんですか、ロッククライミングの選手も金メダル取りましたし、まあ、世界水泳でも瀬戸大也選手が金メダルとか、あと世界柔道、柔道の方も金銀かなり取ってますからね。これからねちょっと楽しみなところもあるのでね、ぜひぜひベスト8って言ってたんですけど、ベスト8ではなくて、まあ優勝金メダルを取ってもらいたいと私は思っております。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ トップのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことやこんなことなどを毎回テーマを決めて語るコーナーです。と、その前に メッセージがまだありますので、いきたいと思いますね。ラジオネーム、ディオさん。ハンクスさん、ハンクスじゃない。トム・ハンクスじゃない。トム・ハンクスは、もっとハンサムな人。で、ハンサム、まあ、ハンサムいいね。ハンクスさん、こんばんは。今回も放送来ました。前回放送ですね。多分、あ、前々回放送か。音声をミュートにすんなよ。話は聞いてお願いだから。ということでね、陸上100メートル9秒台ですか。私もそれぐらいできます。お、すごい。9秒台、バイクを使ってね。え、バイクを使ってですか。なるほど。バイク使うなよ。走って、これ陸上って走る競技ですからね。バイクじゃないですからね。バイクだったら僕でも9秒出せますよ。ということでね、ディオさんありがとうございました。というわけで今回のぼやき部屋に戻りますけれども、アイスホッケーですね。はい、アイスホッケーとはということで、まあアメリカというか北米の4大競技のうちの一つです。で、今まで野球、アメフト、バスケットやってきたんですけども、今回が最後になりますね。北米の、4大競技アイスホッケー。このアイスホッケーなんですけれども、まあアイスホッケーとはなんぞやということなんですけども、天然または人工氷というか氷の上のスケートリング上で競い合うもので、ホッケー形式で、そうですね、2チームが長方形、楕円形みたいな感じですよね。そのリングの中でスティックを使って硬質ゴムでできた円状のパックっていうものを打ち合いながら、ゴールをしていく。で、それを、競う得点をねですねっていうことになっております。ある意味の氷上の格闘技と言われてます。それそうでしょうね。だってあれだけドンカドンカドッカドッカ当たってんですもんね。見たことのある方はすごいと思うんですけれども、まあ私も実は言うとアイスホッケー小中高校途中まで実は言うとゴールキーパーゴーリーって言うんですけどってやってました。まあね、ヒートアップするとね、スティックは飛んでくるわ、人間は飛んでくるわ。激しいスポーツなんですよ。で、まあそういう風なスポーツ、さあどこが起源になってますかっていう話になるんですが、まあ、まずは歴史ですね。すごい諸説ありすぎてわからないっていうのがまず、今回の感想というか僕のね、思いです。一つ目、スコットランド発祥のシンティ。二つ目、アイルランド発祥のハーリング。三つ目、ネイティブアメリカンのスピア族がやっていたハゲタウェイ。っていうこの3つ以外にもまだあるんですけども、まあそれが主流じゃないのかって思われてんですが、でも近代的なアイスホッケーとの違いがありまして、シンティとハーリングについてはゴールキーパーですねが不在、そしてスケート靴を履かないっていう点があります。じゃ逆に履けた上はっていうと出場選手がすごく多いらしいんですね。なんかね、一説によるとね、2、30人がその中で漁ってそんな2、30人もいたらね、人ぶつかってどうにもならないですよね。まあでもね、まあホッケーっていうフィールドホッケー分かりますかね、イングランドの。それとかまあそういうようなものが原型じゃないのかなって言われてるんですけれども、まあ定かではないらしいです。ですが実際にこれ面白いことがありまして、フランスっていうカナダ領ですよね、を貸し取ったイギリスの、兵士たちがそのフィールドホッケーとラクロスを組み合わせて寒い冬に、まあ、フィールドホッケーをやったらしいんですね。で、どうもそれがボールがすごく飛びすぎたために、まあ違うものに変えてみたっていうのが、まあそれが最初だったみたいですね。 それにしてもですね、じゃあアイスホッケーってもともとじゃあどこでやってたのって言うんですけど、外の競技だったんですね。じゃあいつから屋内リングになっちゃったのっていう話によると、まあ諸説いろいろあるんですけれども、まあモントリオール市の広報で1875年3月3日耳の日ですね、初の屋内試合が行われたという記憶があるので、その辺あたりじゃないのかなと思っています。そしてルールなんですけれども、まあ、もともとすごく乱雑な試合だったからっていうことで、ラグビーなどのルールを参考にしてルール整備が行われていったと。で、今の現代の、方になっていくんですけれども、まあ、アイスホッケーってね、もともと、遊びだったんですよ。ウィンタースポーツとしての地位はなかった。けれども、ルールが制定されて、ウィンタースポーツの地位として確立したわけですね。で、その中で、まあ、例え、あの、すごいんですけれども、カナダ総督のスタンレー教って知ってます？知らないですよね。すいませんね。スタンレー教っていう人がいたんですけれども、その人が、まあ、その試合とかに競技に感銘を受けて、そこから、まあ NHL に発展していったんです。だから優勝チーム授与されるものスタンレーカップっていうんですよ。これね、僕も初めて知りました。いやー、スタンレーカップってそっちから来てんだと思って、スタンレー教とは思わないですよね、普通にね。で、まあそういったこともありまして、ここからまあプロリーグとかが始まりまして、オリンピック1920年に開催されました。そこから、まあずっと、オリンピックでやっていって、まあ長野東京オリンピックって知ってます？その時にプロの選手が認められて、NHL の選手も出れるようになったということになりますねえ。まあ、で、まあ、ルールとかそんなのは置いといたとして、人数なんですけどね、これね、人数面白いんですよ。各チーム6人ずつ、キーパー含めて1人ですよね。12人球場の上にいます。プラスレフリーが2人、ラインズマンが2人、そしてゴールの後ろにいるジャッジマンが2人、計6人、審判が6人に対してねえ、プレイヤー12人、どんだけ多いスポーツなんだよねえ、それだけ格闘技がすごい、格闘技っぽいスポーツである。まあ止めに入ったりしなきゃいけないよね、そういう風になっております。まあね、ちょっと短い間でちょっとバババッと言ったんですけれども、アイスホッケーっていうのは、まあ皆様あまり馴染みがないと思いますけれども、すごくエキサイティングしやすいものなんですね。観客もエキサイティングしますし、選手もエキサイティングする中で、観客と選手が一体感になって味わえる格闘技を見れるのは、まあアイスホッケーだと私は思っております。なので一回ね、アイスホッケー、プロリーグ日本でもねやってたはずなので、また調べてですね、またお知らせしたいと思いますけれども、皆様どうでしょう、見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、以上 DJ トムのぼやき部屋のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツ&レディオ、エンディングのお時間です。それではコーナーごとのまとめをしていきたいと思います。スポーツデリバリーニュースのコーナーでは、ラグビー日本代表ワールドカップの話題についてお届けしました。それとですね、すいません、第2コーナーでは DJ トムのぼやき部屋では、アイスホッケーについてぼやきました。ということでね、アイスホッケー皆さんちょっと見に行ってもらってもね、楽しいと思いますのでね、ぜひぜひ冬のスポーツ楽しんでみてください。 で、ここでお知らせです。中学生硬式野球チームオール葛飾ブルースターズでは、中学生選手及び小学生練習生を募集しております。この度コーチ陣を一掃し、新たになったオール葛飾ブルースターズと一緒に汗を流してみませんか？見学や体験練習をご希望の方は、インターネットでオール葛飾ブルースターズを検索していただき、そこから、問い合わせメールより送っていただいたら、こちらからメールを返します。ということでですね、そのブルースターズの方もね、ぜひぜひ入っていただいてはどうでしょうか。それではですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマートフォン専用アプリレディオ36プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第17回目放送、氷上の格闘技アイスホッケー、これにて終了です。ここまでのお相手は、ルンルン気分でようやくここに戻ってきた DJ トムがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.